ではでは、少しイベント情報ということで、リュッタさん、今週じゃなくて来週の月曜日はレバーで、
はい、そうですね、そっちは、うん、3連休の週末で、うん、月曜日がレバーでですね。
9月の第1月曜日がレバー
で、そうですね、必ず、うん、でそうですね、今年は2日がいきなり第1月曜日なので、
うん、
いきなりレバーでですね、
うん、レバーでですね、うん、ここで、パレードがあるっていうのを里見さんが教えてくださったんですけど、うん、これが朝の何時からかな、朝の、
そうですね、朝10時から始まるのかな。そうですね、パレードが朝の10時にスタートする。
あ、ここからなんだ。
そうですね、リンカーンスクエアをスタートして、ブロードウェイ、なので、東側の通りかな、を南の方に進んでいくと書いてありますが、
どんな内容なのかちょっと分かんないですけど、トヨさんもじゃあこっちの方だから見れるかもしれない。
そうですね、うん、朝10時に起きて、
うん、起きて、普通月曜日だったら起きてるで
しょ。そうですね、
きっと学生さんにとってこの貴重なお休みなんですよね、始まってすぐで。
でも始まってすぐなので、宿題もそんなにたくさんは出てないですし、正直もうちょっと遅い方がありがたかったなという感じですけど、
これからまだエンジンがかかる感じなんです
か。そうですね、最初の1週間は、うん、どの授業もこの授業はこういうのだよっていう説明から始まったりとか、うんうん、例えば上の方のレベルだと、例えば簡単な復習とかから始まったりするので、 あまり大きな宿題とかは第1週目から出ることはないので。
あ、博士課程から入るとそれでもやっぱりコースワークみたいな、
うん、そうです、はい、うん、特に僕は、ダイレクト PhD って言って、うん、学部からそのまま、修士課程を、通らずにそのまま博士課程に入る、プログラムに入ったので、まあ、コースワークって言って普通に授業も取ったりするということですね。
すごい、そういうのがあるんだ、飛び級ですね。
飛び級まあコースの中で、うん、結局修士相当の授業と、うん、研究をしなくちゃいけないので、あまり、
うんうんうん、
卒業するときに見たらあまり大きな違いはないんですけど、修士論文を書かなくていいっていうメリットがありまして、 それが、うん、まあ一番大きな違いですね。
あ、じゃあもうすぐに直にその専門の研究に入れるってこと。
そうですね、で修士から博士に行くと、うん、修士の終わりに、論文を1本で、博士の終わりに論文を1本って、2年目の終わり とその後博士課程に帰って3年目の終わりって結局2枚書かなくちゃいけないんですけど、同じ学校で同じ研究室で研究するんであれば、うん、最初からじゃあもう5年ぐらいあるよねっていうことで、その自分の修士は何ですか、卒業論文に向けて5年計画を立てられるので、それが一番のメリットですね。
りょうたさんはこちらの大学院で2年修士をやってから博士っていう。
いや、僕も実は修士持ってないです。
あ、そうなんだ、同じような、
僕も、うん、まあ、理系だと珍しい気もしますけど、
うん、
まあ、僕も最初ソシオロジーで入った時は学部だけを出た状態で入りました。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
で、そうですね、ソシオロジーの場合は、で、修士持って入ってくる人とはコースが分かれてるっていうよりは、ただ単に授業の単位をたくさん取らないといけないっていうだけで、
あ、
うん、まあそういう感じで、周りはマスターやってから入ってきてる人もいたりいなかったりみたいな感じで。
じゃあ最初のコースは結構大変ですね。
そうですね、
それ踏まえないといけないわけですね、いずれにしろ。うん、そう、いきなり 細部に入ってるじゃないかと豊田さんが心の中で思っておりますが、イベント情報だったんですよね。ごめんなさい、こんな感じでいつも私があの横道にそれてしまうんですが、涼太さん、そういう感じでなんか授業とか始まって大学も盛り上がってきて、それで、クラナートセンターでオープンデーがあるっていう感じですね、はい、来週話がつながりました。
すいません、そうですね、クラナートセンターもあのはあのイリノイ大学の中にあるあの、コンサートホールみたいな感じなところですが、ここのプログラミングも学年に従ったもので始まって終わるので、これから今年のプログラムが始まるということになります。で、オープニングナイトパーティーっていうのがあるそうです。これが9月の5日9月5日木曜日、場所はもちろんクラナトセンターの、ロビーのところ、ホールとかではなくてロビーのところなので無料で入れますが、そこで音楽とかがちょっとありますね。夕方5時半からです。
それ誰が行ってもいいんだ、
これは。そうですね、普通にオープントゥーパブリックで、無料で入場できる、
うん、クラナートセンター行かれました、
実は今日行ってきました。
あ、そうなんだ。
そこでお昼を食べて、
あ、そうかそうか、みんな今日昼集まるって言ってて、
ちょっと行ってきました。
いっぱいじゃなかったですか。
いっぱいじゃなかった、人がですか、僕ちょっと行ったの遅かったので、それもありましたけど。
何食べました、名前と話を。すいません、何食べました。
サンドイッチ食べました。
サンドイッチ、なんか特別なサンドイッチですか。普通のサンドイッチ普通のサンドイッチだった。でも、まあ、雰囲気も広々広々というか、まあ、クランチェンター自体もね、
すごいびっくりしました。あの大学の中にこんな施設があるんだと思って、とてもびっくりしました。
結構日本人の方たくさん来てらっしゃいました
今日ですか、今日はまあ8人ぐらいかな、結構来てましたね。
あのいろんな方が、いらっしゃるんで、またぜひ遥かな賞にも来ていただきたいなと思いますが、そういうオープニングパーティーが来週の木曜日にありますって、誰が行ってもいいみたいですというのを里美さんが教えてくださいました、全然気がついていなかったので、里美さんありがとうございます。またいろいろ教えてください。それからその次の日曜日に、来週またお届けしますが、祭りのイベントがあるんですよね。
そうですね、ジャパンハウスの祭り、最近はまあなんか恒例、毎年恒例みたいになってますけど、日曜日ですね、9月の8日8日日曜日、昼のお昼の12時から始まって、一応9時までということになるのかな。イベント、そのステージ上のイベントは、最後に始まるのが7時半からの、音楽ライブだと思いますが、全体的には9時まで開いてるという感じだと思います。
あの祭りのイベントのなんか宣伝、 こちらはポスターじゃなくて何て言うんですか、あの、道とかにあの看板みたいなのがぐさっていうか、こう道に刺してあるの、あの選挙の時とか、あれなんて言うんだろう、
ヤードサイン、
ヤードサイン、ヤードサインに祭りが、シャンペーンの方でももう1ヶ月ぐらい前からあって、すごいあの盛り上げようとしている感じで、多分すごい人数なんじゃないかな。5回目なんですね、今年が。なのでこれは多分きっといろんな屋台みたいなの出たり、あとステージもいろいろありましたね。あの
そう、はい、そうですね、武道の演舞と音楽みたいなのが、主になものです。佐藤道義さんの津軽三味線とか、はい、あと宝越太鼓、シカゴの、あの和太鼓のグループとか、そういうのの演奏もあります、
その佐藤道義さんはコーンフェスティバルの時に来てくださったことがあって、スイートコーンフェスティバルっていうのが8月にあって、その時にステージで演奏されていて、でいきなりその終わった後に遥かなショーでしゃ お話しされませんか、って言ってお願いして、そのままここに来てもらって収録させてもらって、あのすごい、
すごい、
すごい、で三味線もここで弾いてくださって、
すごいかっこいい、
かっこよかったですよ。なんかあのなんかこのフェスはちょっと雰囲気が三味線と違うなと思ったんですけど、この部屋三味線と違うなっていうか、なんか雰囲気が不思議な感じなんですけど、この部屋で三味線弾いていただくと、スタジオでなんかなんかいい感じなんです。あ、なんていうか日本語の番組みたいなでたくさん話してくださって、またお会いできるかなと思って楽しみなの。ホエツ太鼓も、すごく楽しみなんで、来週はまた、イベント情報をお届けしたいと思います。結構いろいろありますね、イベント日本関係とか、リュウタさんこんな感じでしょうか。
うん、そうですね、今週お知らせするのはそんな感じだと思います。
日本も小学校はもう始まってる頃ですかね。
そうですね、なんか多分曜日の並びとか、あといろいろ最近いろいろあるので、今年は
地域によっても違う、
今週から始まってるところも結構ありますね。多分
ラクト君のところ、あ、中学校か、中学校はもう始まってるみたいですし、小学校でもなんか授業が増えて夏休みが短くなってたりとかあるのかもですよね、
みたいですね。あと、まあ、あの夏7月に暑かったので、あの切り上げてたところがあるとか、
そんなんもありなんだ、
あのそうですね、あのまあ、アメリカだとよくあるんですけど、あの学校のエアコンが効かないから休みで代替にしますとか、まあでも日本でもあの熱中症予防とかで早く切り上げたところもあるみたいです。その分もちろん2学期始まるのが早くなるんですけど、
なんかまた話を脱線して申し訳ないんですけど、アメリカって月曜日がお休みの時あるじゃないですか、ホリデーで、今度のレバーでもそうですけど、そしたら、大学の授業とか何週しなければいけないとか、月曜日の授業だったら補習みたいなのがあるんですか。なんかすごい現実的なこと聞いてしまいましたけど、
昔はありました、補習ではないんですけど、もともともう決まっていて、昔はあのイリノイ大学はなんか水曜に学期が始まるんだけど、その日は月曜日みたいな風にして始まってました。今は違う気がするんですけど、なんかやり方が変わって、
じゃあ一応何週は何回はしないといけないとか、もうシラバスとか決まってるし、そこでもうすでに
調整されてるんでしょうね。やる週は決まってます。あとはあのアメリカの休日って、実はあのバンクホリデー、銀行が休みになる休日っていうのは、大学が休む日数よりもたくさんあるんですけど、それベテランズデーとかそういうのは休み、銀行は休みの日なんですが、あと公共機関とかは、大学は基本的にそういうのを無視して授業をやってるので、あの
学校次第でもありますけどね、あの
そうですね、まあ州によってあの休日が違うっていうのもアメリカの場合はあるし、州によって大事な休日が違うっていうのもあるので、いつを休むかっていうのは州と学校次第でもあるんですけど、もともと休みでもコロンバスデーとかベテランズデーとかは、イリノイ大学はそもそも昔から休みではない、飛ばす、普通に授業をやる日ですね。
じゃあもう学期が始まったら割と結構あのサンクスギビングとかそういうのじゃなければ、もうずっと
スケジュール通りに
あるんですね。割と
それこそ去年の冬、すごい寒くて、入りのが寒くて休校になったことが一回あったと聞いたんですけど、
ありますね、
そういう時は、あのスケジュールが決まってないので、もしかしたら歩行みたいなの
を
することはあると思うんですけど、基本的にこういう祝日はもう最初から分かっているので、それここにならないようにもう先生が、スケジュールを組んでっていう形が多いですね。
はい、 ま、リスナーの方がえまたもう一個さんが話を横道にそらしてるともうなんか新学期になったのでいろいろこう聞いてみたいことが溢れてしまって申し訳ありません。じゃあ音楽に行きましょうか、はい、次の音楽も、サンダーバード
です。そうですね、
これはでも新しいんですよね。
そうです、う
ん、
これは、2004年にこのサンダーバードが実写の映画を、なんていうか実写版で映画化をして、うん、その時の主題歌ですね。
あ、そうなん、うん、じゃあ2000年代の曲
ですか。そうですね、うん、あの、はい、割かし最近の
じゃバステッドのサンダーバード5です。トムさんミュージックトゥプリーズゴー。リュウタさんはこの実写版は見られました？
見た記憶はないですね。やってたのは知ってますけど、
うんうん、じゃあ、豊さんはこれを見て割と感動した。
そうですね、とってもかっこいいなというふうに、うん、思いましたね。
その時は高校、
いやいや、小学校3年生4年生ぐらいだったと思います、うん。